差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は主、すべての肉なる者の神である。私にできないことがあるだろうか。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をあらわせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読をいたします。賛美歌中ほど12ページを開きください。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の虎を消し払え。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が罪であり。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
御前に悪しきことを行い、
されば汝物言うときは正しとせられ、
汝裁くときは咎めなしとせられたも。
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我をはらみたり、
汝まことを心の内にまで望み、
我が隠れなるところに知恵を知らしめたまま、
汝ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清ま
わ、我を洗いたまえ、
さらば我生きるも白から
ん、汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝が抱きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての国を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもをなかれ、
汝の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪とは汝に返り頼るし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が口汝の義を歌わん、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が口汝の声を表さん、
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
汝また犯罪をも喜びたまわず、
神の 求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌146番。貸出賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活の変わり手の規範なり。主イエスキリストによりて定義せられ、聖書において明かしさらぬる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの全き人間にとして神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は御国をもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び光り多忙を待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より下りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書11章17節から27節、新約聖書の185ページ。ヨハネによる福音書11章17節以下。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。大勢のユダヤ人が兄弟ラザラのことで、マルタとマリアを慰めようとして来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いすることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じていますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ。あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じています。以上です。
Thank you. 教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、主イエス・キリストの苦しみを覚え、その恵みを指折り数えるようにして過ごしてきました受難週の朝の昼の、そして夕べの祈りとともに歩み続けるような日々の生活を、あなたは誠に豊かに祝してくださいました。今、その祈りに導かれ、その祈りに支えられるようにして、私どもは御前に集まっております。父なる神様、あなたは主イエス・キリストを死人の中から呼び起こし、私たちの主として立たせてくださいました。今あなたがそのようにして私たちの父、命の主でいてくださりますことを見事に明らかにしてくださいましたことを、声高らかに賛美するものとなさせてください。けれども、このところに集まってまいりました私どもの足取りは決して軽いものではありませんでした。繰り返して御言葉を聞き、主の日を祝っても、自分の生活の中に植え付けられたような思い煩い、さまざまな苦しみ悲しみから解き放たれることのない私どもでありました。今ここに口を開いて、自分の悲しみを寂しさを語り始めるならば、尽きることのない言葉になりかねない私どもであります。あなたの御前に捧げる祈りは、決して春に芽吹く木の芽のように色鮮やかになれない私どもです。何よりも私どもの足取りを重くするのは私たちの罪であります。十字架の恵みを信じることができず、復活の勝利を疑う罪であり、愛の勝利を確信することのできない罪であります。永遠の命の希望が見えなくなる罪であります。目を高く上げて歩もうとしても、自分の足に絡みつくような自分の罪を振り払うことのできない私どもであります。けれども、そのような私たちでありますからこそ、重荷を負う者、疲れた者はここに来るようにという主の招きを受けて聞かせていただいていることを思います。この日、主の食卓が備えられています。蘇られた主が何度も弟子たちと共に食卓につき、パンを裂くことによってその生きた御臨在を示してくださいましたように、今も私たちと共にいてくださることを示してくださいます。今こそ御霊を注いでくださいますように、私たちの不信仰の罪を打ち砕いてください。主の約束の言葉に根ざす望みを新しくしてください。これこそ誠の復活の祝いと言えるような礼拝を与えてください。重荷を負うて、それに負けてここに来ることができなくなっておりますものに、肉体の弱さのゆえにここに来ることができず、病床を動くことのできない者のために、特別なあなたの顧みがありますように、年度末を過ごしている私どもです。この教会から他の教会に移って教会生活をされる方たち、また他の場所からここに移ってきて、この教会で私たちと一緒に教会生活をしようとしておられる方たちの教会生活をあなたが支えてください。どこにいても、どんな生活が繰り広げられることがあっても、いつも 主の教会に連なっていることができますように支え、また導いてください。世界中の教会が主のよみがえりを祝っています。迫害の中で、激しい虐げや争いの中で、また災害に巻き込まれながら望みを失ったままで、それでも皆それだからこそ主の復活を祝おうとしています。主のよみがえりの事実を信じ、その恵みをたたえる、数えるに足る信仰を与えてください。豊かな教会も貧しい教会もすべて等しく主によって建てられ、主の体として生きる群れとして今心からなる賛美を捧げることができますように、この賛美と祈りとが世界に満ち、主の平安が一人でも多くの者に鮮やかに示されますように、今そのような平安の満ちる教会の礼拝の一つとして、この場所を、この時を、ここに集まる者たちを聖別してください。よみがえりの命の望みを新しくしつつ、この礼拝を祝うことができますように、このことがこの国にとってもあなたの祝福の現れる場所となりますように。私たちはこの教会で二人の方の洗礼式を執り行うことであります。このことこそあなたが今も働いておられることの印であります。感謝を持って受け入れ、お二人の方たちと共に私どももさらに教会生活を固くするものとなさせてください。今私どもが心にかけているすべてのものを、そして何よりも私たち自身を主とその恵みの言葉とにお委ねをいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。礼拝でヨハネの福音書を読み進んでまいりました。コロナになって2度ほど礼拝を休むことになりました。 そのおかげでというのも変ですけど、今日はヨハネの福音書が語る復活の出来事を共に読むことになりました。これこそ神様のなさることの不思議だと思います。今日私たちに与えられた出来事は、来るという言葉で囲まれている、そう言ってもいいかもしれない。イエス様はラザラのところに来られました。そしてこのお方は世に来られるはずの神の子と語られます。私たちの主イエスキリストは私たちのところに来てくださるお方であります。イエス様はラザロのところに来られましたけれど、その時すでにラザロは息を引き取っておりました。ラザロのところに来ていたのはイエス様だけではありませんでした。そこにはラザロの姉妹を慰めるために大勢の人も来ていたのです。しかし彼らは慰めの言葉を実は持っていなかった。そこでは多くの慰めの言葉が語られたはずでありますけれど、しかしその言葉は遺族にとってはかえって肉親の死という厳粛な情け容赦のない現実を嫌おうなく思い知らされることでしかありませんでした。イエス様がラザロのところに来られたのはそうした弔意のためではありませんでした。そもそも弔問とは遺族を慰めるための訪問であります。しかしイエスは何と言われたか。さあ彼のところに行こう。こう言ってイエス様はラザロのところに行かれるのです。しかもイエス様は彼を起こしに行くと言われます。彼は眠っているだけだと言われたのですけれど、今は起こしに行かれるのです。起こしに来られた。死者のもとに、イエス様はつまり死者を訪れる弔問客ではなくて、死者のもとに赴く命の主、よみがえりの主として来られたのであります。ラザロのもとに立たれる主はよみがえりの主であります。死人の中からよみがえられた方としてイエス様はラザロの墓の前にお立ちになります。人の死という人間の力をはるかに超えた現実の前で、ただ立ち尽くすより他にない人たちの中に主は来てくださいました。主は来られるお方です。私らのところに来てくださるお方です。必要な助けを持って来てくださるお方です。それを後にこのヨハネ福音書はパラクレートス、聖霊助け主とか弁護者というふうな訳がありますけれど、そのようなものとして語ることになるのです。それは14章になってからのことになります。でそこで私たちは今朝の箇所の最後の言葉に目を留めたいと思います。でそこにはマルタの信仰告白が記されています。この告白はイエス様のあなたの兄弟は復活するというあの宣言に応えてなされた告白であります。彼女は言うのです。終わりの日の復活の時に復活することは存じています。復活ということを信じているけれど、 それはやがてのことだ。終わりの日のことだ。そしてそういうマルタの言葉に対して、イエス様はこう言われるのです。私はよみがえりであり、命である。いや、聖書の通りに言うと、私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。そのように語りかけられたのであります。で、この問いかけにマルタは、はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じていますと答えるのですけれど、翻訳ですからどうしようもないわけですが、はいというのは私の感覚から言うといかにも軽いのです。ここは主よそうですと弾けているのです。別にギリシャ語をひけらかすつもりはないのですけれど、ギリシャ語が持っている語感をちょっと知ってほしいと思っているんですけど、ここのマリアの言葉の始めのところは、ナイクリエエゴペピストイカホティ、こう来るんです。ナイクリエっていうのは、ナイっていうのはそうですって意味です。クリエっていうのは、イエス、主よって意味です。エゴペピストイカです。私はペピストイカ、信じた。過去形、完了形です。つまり、ナイクリエエゴペピストイカホティとこって後が続くのですけれど、この問答はですね、切迫さを感じ取ってもらいたいと私は思っています。主よそうです、その通りです、そういうふうに初めの言葉はそのように訳すことがいいように思います。主よその通りです、そうです、主よ私は信じたです。で、そしてそうですの内容は、あなたはメシア、あなたは神の子、あなたは世に来られるはずのお方というこの3つのことであります。イエス様のマルタへの言葉は、やがての日に起こる私たちのよみがえりがやがての日のことではなくて今のことだと語っているのです。あなたはこれを信じるか、私はよみがえりだ。復活というよりよみがえりの方が私は好きなんですけど、それはどっちでもいいことですけど、私はよみがえりである、私はよみがえりであるというのは、私は命だというふうに言ってもいい。そしてあなたはこれを信じるのかお聞きになるのです。つまりかつての出来事は、ずっと後に起こるそういう出来事は、これから起こる出来事は実は今ここで起こっている、あなたに起こっている、そのことをイエス様がおっしゃっているのです。イエス様はラザロが病気であることを聞いたときに、彼は眠っていると語ることのできるお方でありました。眠りっていうのは目覚めを前提といたします。私たちが寝るときにも、いつも明日の朝死ぬと思って寝る人はあんまりないのです。朝目覚めることを予定しています。私もちゃんとアラームをつけています。起きるつもりでいるからです。ですから主は眠りではない、主は永眠ではない、永遠に眠り続けるわけではない。眠りっていうのは必ず目覚めるのです。新しい体に、よみがえりの体に、復活の体によみがえるのです。だから希望があるのです。死が全ての終わりではなくなったからであります。そしてこの新しい命は、生きていて私を信じる者はと語られるように、私たちが肉の命を終えた後のことではない、肉の体を持って今を生きている私の現実であります。この肉の体を持って生きているこの私は、キリストの命に生かされている。 洗礼式をいたしますけれど、パウロという人は洗礼式のことについてこう言います。キリストに死んでキリストと共によみがえる。で、一度この古い体が死んで新しい命に生き返る、それが洗礼式であります。新しい命に生き返る、それは私たちが死ぬことではない、この肉体の死が滅びることではない、私たちが持っているさまざまなものを捨てて死なしてしまって、そういうものが大事ではなくって、よみがえる命を大事にする、そういう命に生き方に変えられる。ですから肉の体を持って今を生きている私たちの現実であります。先ほど言いましたように、私はよみがえりであるという宣言は、私は命であるということでもあります。で、この私は命であるという言い方は、創世記がすでに私たちに語っていることでありました。創造物語は私たちがこの土の塵から作られたことを告げております。命を持たないこの人に神様は命の息を鼻から吹き入れられました。すると人は生きたものとなったと告げるのです。ヘブルの言葉で息と風と霊は同じ言葉です。ギリシャ語でも同じですけれど、息は風であるし霊であります。ですから命の息を吹き入れられたというのは、誠の命は神の霊によって与えられるのだと、あの創世記がすでに私たちに告げているのです。さらに私どもはこの命を私たちにもたらすためにキリストが来てくださったのだと証言する言葉を知っています。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに表されました。もう生きていたのです。生きて生活をしていたこの私たちがキリストを知るに至って本当の意味で生きるようにされた。ただ生活をして息をしているというだけではなくて、生き生きと喜んで生きるものとされた。神の命とともにあることが許された。これがその私たちが生きるようになるためですということの意味であります。で、神の子キリストが来られたのは私たちが生きるようになるため、でこの命に生きるようになるというのが神様の御心であります。で、私たちがこの命に生きるようにと神様は一人をキリストをお使わしくださいました。私たちに命を与えるために私たちの世界に来てくださいました。そしてヨハネの手紙の4章の16節を読むと、読むにはこのように書かれます。私たちは神が私たちに抱いておられる愛を知り信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。このように愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に私どもは確信を持つことができます。イエスが天でそうであるように、この世で私たちも愛のうちにあるのです。愛には恐れがありません。完全な愛は恐れを締め出します。恐れには懲らしめが伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。愛には恐れがないと語ります。この表現に、この愛にはこのという言葉を入れる方がいいという人がいます。そうだ、確かにその方が愛の所在が明確になるように思います。ただの愛ではない、 この愛であります。ついでに言うと、神は愛であるというのも曖昧だという人があります。ここは神が愛だ、愛である、愛ですと言わないといけないというのです。しかし神の他に愛はない、そのことを告白しているからであります。人に誠の命を与えるために来られたお方、人を本当に生きたものとするために来られたお方、そのお方が今ラザロの前に来てくださっています。イエス様の到来が遅すぎたとやや恨みがましく主に訴えるマルタに、イエス様はよみがえりの命を宣言されます。そしてマルタが思いもみなかったような言葉を聞くことになります。それが、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはないという言葉でありました。そしてこのことを信じるかと問われたのです。その時にマルタは自分も思いもしなかったような返答をイエス様にいたします。そうです、主よ、私は信じた、そう答えることになりました。主のよみがえりの命に生かされるというのは、この愛に生かされて生きることです。イエス様は今日も私たちの前に立って、私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかと問うておられます。マルタのように、そうです、主よ、私は信じた、いつもそう答えるものでありたいと願っています。お祈りをいたします。父なる神様、よみがえりの主の日をこうして迎えることが許されて感謝をいたします。また洗礼式が与えられたことも私どもの喜びであります。こうしてあなたが今も生きて働いておられます。そのあなたの命に私たちも預かって生きています。そのことを信じるものとなさせてください。その言葉をしっかりと身に受けて、今日からの一週間を歩ませてくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美いたします。賛美歌の199番、
お座りください。それではこれから洗礼式を執り行います。洗礼をお受けになるお二人の方はどうぞ前に出てください。山寺君こっち側がいい、はい、杉本さんこっち。私たち人間は罪の中に生まれ肉に属するものでありますから、そのままでは神の御心にかなうことができません。思いや言葉や行いによって神に背いているものであります。そこで救い主イエス・キリストは、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とをあなたたちに与えるために洗礼の聖霊典を制定されました。あなた方は行ってすべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさいと聖書に記されている通りです。今私たちは杉本涼子さん、三田寺寛太さんが御言葉に従って洗礼を受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生きた枝となるように祈りましょう。天の父、御恵みによって御前に立つお二人を今まで守り導き、ここにあなたの子として生きる生涯を、生きる志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの洗礼式を清め、御言葉によって二人を生まれ変わらせてください。御子イエス・キリストによってお願いします。アーメン。御言葉を読みます。ローマの信徒の手紙10章8節から10節。言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口に、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたことをさせられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるのです。二人にお勧めをいたします。主イエス・キリストはその御名によって洗礼を受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束なさいました。あなたたちはこの約束を信じて洗礼を受けるのです。使徒パウロが、人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるのですと教えているように、あなたも神と全会衆との前で信仰告白と誓約とをなすべきであります。ここで日本キリスト教団信仰告白を告白すべきでありますが、すでに告白をいたしましたので、省略をいたしまして、誓約に移ります。大事なことでありますから、お一人ずつに、答えていただきたいと思います。杉本涼子、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された、すみません、ちょっと待ってください。告白しますかと聞きますから、告白しますと答えてください。願いますかと聞きますから、願いますと答え、志しますと聞きますから、志しますと答えてください。神と会衆との前でですから、みんなそこ後ろの席まで聞こえるようにお二人ともしっかりと告白をしていただきたいと思います。やり直します。杉本涼子、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか。
告白します。
あなたは主イエスキリストの救いの印である聖霊典を受けることを心から願いますか。あなたは今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、 日本キリスト教団の教権教規に従い、また教会の定めに従って教会員たるにふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか。
志します。
それでは続いて三田寺貫太、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか。
はい、告白します。
あなたは主イエスキリストの救いの印である聖霊点を受けることを、聖餐洗礼を受ける聖霊、あなたは主イエスキリストの救いの印である聖霊点を受けることを心から願いますか。
はい、願います。
あなたは今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教権教規に従い、また教会の定めに従って教会員にふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか。
はい、志します。
お祈りします。憐み深い主、どうか御前に立つお二人の信仰と告白とを受け入れ、すべての罪を許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みをもって彼らを清め、信仰により信仰に進ませ、御国の世継ぎとして常しえの命に至らせてください。アーメン。杉本良子、父と子と聖霊との皆によって洗礼を授ける。アーメン。三田寺貫太、父と子と聖霊との皆によって洗礼を授ける。
アーメン。
祈ります。恵み深い父、聖霊によって御前に立つ杉本さん、三田寺さんを新しく生まれさせ、これを神の子とし、キリストの教会の一体だとしてくださったことを感謝いたします。あなたは彼らを世の作られる前から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエスキリストの死に預かる洗礼を受けさせてくださいました。どうかこの二人は御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。父と子と聖霊と共に永遠に生きたもう一人もイエスキリストによってお願いいたします。
アーメン。
後でお二人は紹介しますか。それでは賛美歌の202番を歌って洗礼式を始めたいと思います。ご起立できる方はご起立をお願いします。 お座りください。聖餐式聖帝の言葉を朗読をいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝して感謝の祈りを捧げてそれを先言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げます。天の父御子イエスキリストの苦難と死復活と昇天とを覚えこの聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私どもの祈りを聞き御言葉と御霊とをもってこのパンと杯とを祝しこれを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わいみよ主の恵み深さを。聖餐式は信仰の霊典でございますので洗礼を受けた方たち信仰を告白された方たちに預かっていただきます。まだの方はしばらくそのままでお過ごしください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れ共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ祈りを持ってお過ごしくださいますように。また聖餐に預かる私どももそのような方たちがこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつこの時を過ごしましょう。洗礼を受けた方たち信仰を告白された方たちに預かっていただきますがカトリックの方も結構でございます。ではすべての準備が整いましたのでこれから皆様にパンと杯とお分けします。最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え感謝を持ってこれを受け信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。続いて杯を分けします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。 すべての人に行き渡っておりますでしょうか。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもって自分の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお差し支えない方はご起立をいただいて、賛美歌325番を歌います。
ご着席ください。感謝と献身の印、献金を捧げます。 献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、ただいまは主がよみがえられたイースターの礼拝を共に捧げることができありがとう、感謝いたします。イエス様の十字架と復活を信じ、そして再び来られる終わりの日、主の約束の日を信じて待つ者として、私たちは教会から離れることなく、これからも信仰生活を歩んでいくことができますように、私たち一人一人を養い育ててください。そしてまだあなたを知らない人々に十字架と復活を述べ伝える神様の働き人として用いてください。また、ただいまは礼拝の中で洗礼式が取り行われ、新しく二人の兄弟姉妹が私たちの群れに加えられましたことを感謝申し上げます。また朝には教会学校でペイデント礼拝を捧げました。教会学校に集う子どもたちが将来信仰を告白し、神様の御用のできる人へと育っていくことができますようお導きください。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、この礼拝後に定期教会総会がこの礼拝堂で行われます。で、週報には記載されていませんけれども、教会生活委員会も教会総会後に開きますので、臨時に行いますので、どうぞ委員の方は お集まりください。今週の集会ですが、朝の聖書研究祈祷会は、休会となります。次回は10日より再開となります。次週礼拝後に久保田牧師夫妻の歓迎愛参会を行います。そのため教会学校は9時半より幼稚園から中高科までこの礼拝堂で合同礼拝をいたします。また9時より愛参加への準備をと書いてございますが、9時45分からに訂正させていただきます。先日お配りしましたチラシにも9時と書かれておりましたけども、ちょっと私書き間違えまして、9時45分から愛参加への準備をしますので、ご協力をお願いいたします。それから水曜日の聖書研究会は、先ほども言いましたように4月10日より久保田牧師が担当されます。これまで水曜日に担当されていました森里牧師によるローマへの信徒への手紙の続きは、4月14日より教会学校の入門講座9時半より開催されますが、そこで引き続き行われますので、どうぞお集まりください。から本日はやめる友献金の日ですので、皆様のご協力をお願いいたします。それから週報には書いてございませんが、すでに配布されております教会総会資料、その総会資料の2ページと3ページ目が抜けていました。そのページを本日週報ボックスに入れましたので、どうぞ皆様確認していただきますようお願いいたします。それからもう一点ですが、来る4月21日礼拝後に痩せ霊園で墓前礼拝が執り行われます。お昼の、食券ですね、ご飯の食券を本日より販売いたしますので、来週再来週3回販売いたします。必要な方はお買い求めいただきますようお願いいたします。それではご起立いただきまして、正英の541番
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。今日は少し長くなりましたが、もう少しお付き合いください。今日、最初に洗礼を受けたお二人をご紹介をいたします。二人、ここへ来て。向こう向いてもらって。私に遠い方から杉本涼子さんです。私の北日本民の青年が三田寺寛太です。よろしくお願いします。教会から、杉本涼子さんと三田寺寛太に、お祝いです。このピンクのは今日の紹介の書類です。じゃあ来週からはちゃんと集合場所ができますから、そこから取っていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしく。それから、今日はお客さんが多いんですが、どういう順番でご紹介するのがいいかと思いましたけど、遠い順番に、遠くから来られては順番にご紹介を申し上げたいと思います。丸山よし子さんです。米国のプレスビアンの教会の、教会の名前忘れましたね。
ニューヘブン、
はい、そうです。中西誠二が言っている教会のあのご婦人であります。今日はアメリカからよくいらっしゃいました。どっちが遠いか分かりませんけど、スイスから来ておられる方はスイスから来られたわけではなくて、スイスから京都大学に来られて勉強しておられる方ですから、ロンバルト・ロリスさんと、それから西口、太一君、二人一緒にで恐縮ですけど、お二人お立ちください。よくいらっしゃいました。この二人は、森里系の研究所の研究室におられる方であります。で続いて東京から、教会員でありますが、山下泉さん、懐かしい方であります。それから山下泉さんの 名誉さんであります小野みちるさん。小野さんはこれ 三光教会っていうの、三つの光と書いて三光教会の方であります。よくいらっしゃいました。以上です。で、続いてちょっと私事になりますけれど、この1年間青天と霹靂のように現役に引っ張り出されて1年間を正式に言うと1年と4ヶ月ほどになります。11月頃からぼちぼち手伝い始めて、多分12月から正式になったのかな、担任教師になって、そして1月3月4月から主任を引き受けて、1年間やり遂げることができて感謝しています。コロナをやったり腰を痛めたりいろいろありましたけど、役員の方々また教会員の方々に大変お世話になって、特にコロナの時にはいきなりお願いしたら分かりましたって引き受けてくれる頼もしい役員がいて、久保田先生にお話をするとすごいなぁ言ってましたけど、落語協会は本当は我々はいつもこう来てますから、あまりよく分かりませんけど結構すごい協会です。自分で言うのいかんね、自分で言うのいかんけど結構すごい協会であります。今日のページェントもそうですけど、イースターのページェントをやってるのは多分日本ではここだけのように思います。すごい教会です。皆さんはすごい教会におられるんだということを自覚して、これからも教会生活を励んでいただきたいと思います。4月から明日から、久保田先生が赴任をなさいます。私同様に、久保田先生のこともよろしくお願いをいたします。以上です。ありがとうございました。他にありませんでした。この後、教会総会をいたします。私は一旦外へ出ますけれど、教会総会の準備をその間にしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。それではこれで終わります。